本日お読みする聖書箇所は、マタイの福音書6章の25節から27節になります。新約聖書の10ページになります。マタイの福音書6章の25節から27節。新約聖書の10ページです。それではお読みいたします。ですから、私はあなた方に言います。何を食べようか、何を飲もうかと、自分の命のことで心配したり、何を着ようかと、自分の体のことで心配するのは、したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでも、あなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方は、その鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。ただいまお読みした箇所より、空の鳥を見なさいと題して、鈴木テモテ牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆様と共に礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主とられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の歩みを守り、恵みのうちに導いてくださったことを感謝いたします。そしてこうして主の日の礼拝に私たちを集わせてくださり、礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。マタイの福音書に教えられています三条の説教をご一緒に読み進めています。前回は6章24節から二人の主人に仕えることはできないという題でお話しさせていただきました。そこでは双心のない忠誠心を持って神に仕えるということが教えられており、地上の富や名声、能力などこの世で価値あるとされている地上の宝に心を奪われるのではなく、神だけに望みを置き、心を尽くして神を愛し、双心のない清い心を持って、神だけに仕えることが教えられていました。仕えるは、奴隷となるという意味の言葉が使われていて、二人の主人に所有されたのでは、十分な働きはできないということが教えられていること。そして、私たちが神からいただいている地上の富や能力などの賜物は、それらをもって隣人に仕えるために与えられているものであり、それらを用いて神の栄光を表すために与えられているものであるということを確認してまいりました。一生を終えて後に残るのは、我々が集めたものではなくて、我々が与えたものであるとクリスチャン作家の三浦綾子さんが著書の中で伝えておられるように、またパウロが受けるよりも与える方が幸いであるという主イエスの教えを伝えていますように、私たちが神からいただいている富や賜物は隣人と分かち合うために与えられているもの、隣人と分かち合うために預けられているものなのです。ですから、 その恵みの賜物をしまい込んでしまったり、他の人と比較して自分は何ももらっていないかのように振る舞ってはなりません。求められているのは、私たち一人一人がそれぞれの力に応じて与えられている賜物を感謝して受け取り、ふさわしく管理し、主が喜んでくださるようにそれらを活用することです。宝は手に蓄えなさいとイエスは教えておられます。ルカの福音書の12章33節で、イエスは自分の財産を売って施しをしなさい、自分のために天にすり切れない財布を作り、尽きることのない富を積みなさい、天では盗人が近寄ることも虫が食い荒らすこともありませんと教えておられます。このことから、宝を天に蓄えるとは、富に対する執着から解放されて、自分の財産を神のために自由に用い、人々に施して、神からの霊的な報いを天に蓄えることを意味していると言えます。富や健康や能力や社会的地位など、私たちが神からいただいている地上の宝は、集めるためにではなく、用いるために与えられているものなのです。その地上の宝に執着するのではなく、すべての恵みの与え手である神に感謝し、それぞれに与えられている恵みを神の栄光のために用いることが、私たちに求められているのです。私たちは朽ち果てるこの世の宝に心惹かれるのではなく、まず何よりも命の与え手であり、すべての恵みの与え手である神との正しい関係に生きることが求められていること、そしてそのような神との真実な交わりに私たちを生かすために、イエス・キリストはこの世界に来てくださったのだということを前回お話しさせていただきました。そして、あなた方は神と富とに仕えることはできませんと言われているように、イエスを信じ従う者たちは、神と富とに金使えることのできない存在、神と富とに使える必要のない存在とされているということもお話しさせていただきました。このことを教えられた主イエスご自身が地上に来られ、救いの御業を成し遂げてくださったことによって、私たちイエスを救い主と信じる者たちは神の御国の民とされ、また神のしもべとされているのです。その私たちは、神以外のものにより頼む必要のないもの、神以外のものに仕える必要のないものとされているのです。私たちイエスを信じる者たちは、イエスがキリストが成し遂げてくださった救いの御業のゆえに神の民とされ、光の子供とされています。五章で、あなた方は世の光ですとイエスが告げておられたように、私たち御国の民は世の光としての使命、私たちの中に与えられているイエスキリストの光を輝かす使命に召されています。私たちは神の愛に満たされ、心の深くに平安と慰めをいただいて歩み、神からいただいている恵みを周りの人々と分かち合って歩むように召されているのです。いろいろとこの世の価値観の影響を受け振り回されることの多い私たちですが、本当に私たちの心を満たすことができるのは神お一人であることを心に刻み、清い心を持って神だけに仕え、イエス・キリストに表された神の限りない愛と恵みに応えて歩む私たちでありたいということをお話しさせていただきました。今日はその続きです。25節ですから、私たちはあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。 命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。ですからと言われていますように、これまでイエスが語られた教えとつながりがあることが示されています。すなわち、宝は天に蓄えなさい。与えられている地上の富や恵みを周りの人々と分かち合い、神に栄光を表すために用いなさいという教えと、今日のところはつながっているのです。この教えに私たちが従う上で問題となることがあります。それは命や生活についての心配です。この6章の後半で心配するのはやめなさい。心配しなくてよいとイエスは繰り返し語っておられます。それほどまでに私たち人間は心配する存在であると言われているのでしょう。心配すると訳されていますギリシャ語はメリナムオーで、心が分裂している状態のことで、口語訳聖書では思い煩うと訳され、新共同訳聖書では思い悩むと訳されています。心配すると訳されているギリシャ語メリナムオーは、心が分裂している状態のことで、口語訳聖書では思い煩う、新共同訳聖書では思い悩むと訳されています。この25節では2つの心配について述べられています。前半では命や食べ物、飲み物についての心配が述べられ、それらを思い悩まない生き方の模範として空の鳥が示され、後半では体や着るものについての心配が述べられ、それらを思い悩まない生き方の模範として野の花が示されています。今日はそのうちの前半部分、命や食べ物についての心配と、空の鳥を見なさいという主イエスの教えに耳を傾けたいと思います。前回も少し触れましたが、この6章において一貫して語られているメッセージがあります。この6章において一貫して語られているメッセージ、それは私たちの父である神が私たち一人一人のことを心にかけていてくださり、私たちの必要をご存じていてくださっているということです。だからあなたたちは命のことや生活のことで不安になったり、あれこれ思い煩ったりする必要はない。父なる神の守りと導きを信じて平安に満たされ、感謝と喜びを持って生きなさいとイエスは教えておられるのです。この25節でイエスが述べておられる、命は食べ物や飲み物よりも大切という言葉は、わかるようでわからない教えです。イエスが述べておられる、命は食べ物や飲み物よりも大切という言葉は、わかるようでわからない教えです。食べ物、飲み物というものよりも、命が大切であるということは、まさしくその通りですが、その大切な命を保ち養うために食べ物や飲み物があるわけですから、例えばメロンパンよりもサンドイッチの方が栄養あるよねという感じで、比べて甲乙つけるような関係にはないと思うからです。食べ物や飲み物よりも命が大切である。ということはまさしくその通りですが、その大切な命を保つために、養うために食べ物や飲み物があるわけですから、比べて甲乙つけるような関係にはないと思うからです。しかしここでイエスが告げておられるのは、そういうことではないのです。ここでイエスが告げておられるのは、そういうどちらの方が勝っているかということではないのです。イエスが言っておられるのは、神が人間に命という尊いものを与えられたのであれば、その命に必要なものをも与えてくださるはずであるということなのです。イエスが言っておられるのは、神が人間に命という尊いものを与えられたのであれば、その命に必要なものをも与えてくださるはずであるということなんです。もし誰かが、 評価することもできないほどの最高に尊い贈り物を与えたとしたなら、その贈り主はそれより価値の少ない贈り物を惜しんだりはしないでしょう。イエスはあなたたちに命を与えられた神は、あなたたちに必要なものを与えてくださる配慮に満ちているお方であると信じて歩みなさいと言っておられるのです。そしてイエスは命のことや食べ物のことで思い煩わない模範として空の鳥について語られます。26節、空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。空の鳥を見なさい。イエスは実際に空の鳥を指して語られたのだろうとある仲介者は述べています。空の鳥を見なさい。イエスは実際に空の鳥を指さして語られたのだろうとある解説者は述べています。見なさいは原文のギリシャ語では不定過去形の命令形で、即座の行動を要求する言い方で述べられているからです。鳥は自分で種まきもせず刈り入れもしません。しかしあなた方の父である神は彼らを養っていてくださっています。あなた方人間は鳥よりもはるかに優れている存在であるのだから、なおのこと神はあなた方のことを心にかけ養ってくださるに違いないとイエスは言っておられます。人間は神がご自分の形に似せて作られ、神の息を吹き込まれ、神との霊的交わりに生きる存在として作られ、そしてすべてのものを支配する役割、すべての生き物たちを支配する権限を与えられた特別な存在であると聖書は教えています。あなた方は鳥よりも大きな価値ある存在なのだから、神が顧みてくださっていることを信じ、思い煩いを捨て、神に委ね、神に信頼して歩みなさいと、イエスは私たちに告げておられるのです。もちろんこれは全部神にお任せして自分たちは何もしなくていいという教えているのではありません。もちろんこれは全部神にお任せして自分たちは何もしなくていいと教えているわけではありません。イエスは無為で怠惰な生活や楽観主義を奨励しているのではありません。心配するなというのも無計画や向こう見ずな生き方で良いということではありません。イエスが禁じておられるのは、神に信頼せずに命のこと、生活のことで思い煩うことであって、私たちが先のことを予想してふさわしく備え、計画的にお金や時間を使うことを禁じているのではありません。計画を立て、よく考えて生活し、勤勉に働くことは大切なことです。鳥たちも働いていないわけではありません。食べ物を得るために飛び回ったり、ヒナを育てるために巣を作ったり、卵を温めたり餌をあげたりとせっせと働いています。また鳥たちにロークがないわけではありません。暑さや寒さにさらされたり、他の動物たちから襲われたりなど、彼らはいつも危険の中に生きています。しかし鳥たちは私たち人間のようにあれこれ心配し思い悩むことはありません。彼らはその日その日を精一杯に生きています。彼らは自分に与えられた命を生き生きと生きることで創造主なる神を称えています。私たちはどうでしょうか。さまざまなことで不安を覚え、起こるか起こらないかわからないことで気をもんだり、悩んだって仕方がないようなことで思い悩んだりと、絶えず心配を抱え、 思い煩いに支配されてしまってはいないでしょうか。事実私たちはそのようなものです。イエスは私たちがそのような思い煩いの中に陥りやすいものであることをよくよくご存知でおられます。だからこそ、思い煩いを捨て、神に信頼し、神に委ねて歩むように私たちに教えておられるのです。27節。あなた方のうち誰が心配したからといって、少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。イエスは思い煩うことは無益であり、何も良いものを生み出さないことを教えておられます。誰も心配したからといって、自分の寿命を長くすることはできません。むしろ心配すればするほど、寿命は短くなるでしょう。私たちが抱える悩みのほとんどは、悩んでもどうにもならないことであることが多いのです。そして、あれこれと悩み心配することによって、心も体も疲れてしまい、なすべきことすら手につかなくなってしまうのです。イエスはそのような無益な思い煩いを禁じておられるのです。そしてイエスは、あなたたちは自分ではどうすることもできないことは神に委ね、そしてなすべき日々の務めを果たしなさいと私たちに語っておられるのです。私自身も含めてですが、私たちは神に委ねるべき、私たちは神に委ねるべきことを自分で何とかしようとし、自分たちが神から委ねられているなすべきことを果たさない傾向があるように思います。神に委ねるべきことを委ねず、神から委ねられている自分たちがなすべきことを果たさない。そのような傾向が私たちにあるように思います。そのような私たちが思い煩いから解放されるための鍵は、私たち一人一人を顧みてくださっている父なる神の眼差しを覚え、私たちの必要をご存知でいてくださる神に信頼し、そのご支配に私たちの心と生活のすべてを委ねることにあるでしょう。私たちが思い煩いから解放されるための鍵は、私たち一人一人を顧みてくださっている父なる神の眼差しを覚え、私たちの必要をご存知でいてくださる神に信頼し、そのご支配に私たちの心と生活のすべてを委ねて歩むことにあるでしょう。このイエスの教えを間近で聞いていたペテロが書いた手紙の中にはこうあります。第一ペテロの5章7節、ペテロの手紙第一の5章7節です。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ペテロの手紙第一の5章7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。この心配してくださるという言葉にも、今日の箇所と同じメリナムオという言葉が使われているのですけれども、私たちが心配するのではなくて、神が私たちを心にかけていてくださっている、心配していてくださっている、だからあなたたちは心配する必要がないと聖書は教えています。この6章の最後で、神の国と神の義をまず求めなさいと主イエスは教えておられますが、この神の国とは神のご支配のことです。そしてこの神のご支配とは、神のご支配、神の国というのは神のご支配のことです。そしてこの神のご支配とは、この世の支配者のような力の支配ではなく、むしろ心を配ってくださっている支配の、支配の主という字は支えるという字ですね。そして支配の配という字は心を配る、配るという字ですね。ですからこの神のご支配というのは、この世の権力者のような力の支配ではなくて、むしろ 私たち一人一人に神が配慮してくださっている、心を配っていてくださっていることであると言えるでしょう。この神のご支配に私たちは自分の心と生活のすべてを委ねなさいと教えられているのです。イエスはこの先の10章29節30節でこのように教えておられます。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。マタイの10章の29節30節に教えられています。私たちに求められているのは、私たち一人一人のことを心にかけていてくださる神を信頼し、そのご支配に委ねて与えられている一日を感謝して生きることです。私たちに求められているのは、私たち一人一人のことを心にかけていてくださっている神を信頼し、そのご支配に委ねて与えられている一日を感謝して丁寧に生きることです。神は私たちの歩みのすべてを知っていてくださり、また私たちの必要を知って満たしてくださいます。そして神が私たちの必要を満たしてくださると信じて生きるなら、私たちは惜しむことなく持っているものを隣人に分け与えることができるようにされるのです。クリスチャンで自由学園の創設、自由学園という学校を創設され、女性向けの雑誌婦人の友を創刊された萩本子さんは、家庭生活は質素に、社会は豊富にという言葉を掲げて、家計は質素倹約して、そこで生まれた余裕や資源を社会のために役立てるようにと人々に呼びかけました。自由学園の創設者で女性向け雑誌婦人の友を創刊された萩本子さんは、家庭生活は質素に、社会は豊富にという言葉を掲げて、家計はできるだけ質素倹約して、そこで生まれた余裕や資源を社会のために役立てるように、社会に還元するようにと人々に呼びかけました。私たちは神から与えられている富や賜物を隣人と分かち合うために用い、神の栄光を表す生き方を求めて歩みたいと思います。そのためにも私たちは与えられているお金や健康など、それをふさわしく管理し、そしてそこで生まれた余裕を人々のために使うという、そのようなことが求められているわけです。私たちは神から与えられている富や賜物を隣人と分かち合うために用い、神の栄光を表す生き方を求めて歩みたいと思います。神は私たちの必要を知って、私たちの必要を満たしてくださる、そのように信じて歩むことが大切であると主イエスは教えておられます。しかし本当に神に頼っていれば必要は満たされるのでしょうか。本当に神に頼っていれば必要はいつも満たされるのでしょうか。病気などで幼くして亡くなる子どもたちや、事故や戦争や災害などで命を落とす若者たちなど、神のご支配は一体どこにあるのかと問わずにおられない状況もあります。今日のところでは、神に信頼し歩む中で必要は満たされると教えられていますけれども、しかし私たちはそうではない現実にも目を向けさせられることです。神のご支配は一体どこにあるのかと 問わずに折れない、そのような状況もあることです。しかしそのような時こそ、私たちは私たちの思いを超えた神のご計画、神のご支配があることを信じて委ねることが求められているのではないでしょうか。今日の中心聖句にはローマ人への手紙の8章31節の御言葉を選びました。週報の内側に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。今日の中心聖句にはローマ人への手紙8章31節を選びました。ご一緒に読んでみたいと思います。3、はい、私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。神は御子イエスを与えてくださるほどに私たち一人一人愛しておられると聖書は教えています。そして主イエスは私たちの罪と悩みの一切をその身に引き受けて十字架にかかって死んでくださいました。そして復活されて、ご自身が持っておられる復活の命と神との真実な交わりに、ご自身を信じる者たちを預からせてくださるのです。このイエスにあって私たちは、どんなに理不尽と思えるような状況の中に置かれていたとしても、この限りない神の愛、ご自身の御子さえ惜しむことなく与えてくださった神が、私たちに全てのものを与えてくださると信じて歩むことができる、希望を持って慰めをいただいて歩むことができるのです。私たちが思い煩いから解放される道は、神がキリストによって表してくださった永遠の愛に結ばれ、イエスに従う道にあると言えます。私たちが思い煩いから解放される道は、神がキリストによって表してくださった永遠の愛に結ばれ、イエスに従う道にあると言えます。私たちは先のことは分かりませんが、主イエスが共におられ守り導いてくださいますから、私たちは乏しいことはなく、どんな災いも恐れず、平安と希望にあふれた命を生きることができるのです。ピリピ人への手紙の4章6節7節を最後に読みたいと思います。ピリピ人への手紙4章6節7節、お開きになれる方は開いてみてください。ピリピ人への手紙4章6節から7節、4章6節7節、3、はい、あ、ごめんなさい、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちの人生には、どうしてこのようなことが、本当に神のご支配はあるのかと疑ってしまうような辛い状況が起こることがあります。 しかし私たちの思いを超えて宮座をなされる神、その神のご支配にこそ、そのような時私たちは心を向けて、希望をいただき、慰めをいただいて、平安、シャロームをいただいて、歩むものでありたいと思います。お祈りいたします。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。主イエスキリストの父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日も主イエスが教えてくださった三条の説教を学びました。空の鳥を見なさい、野の花を見なさいと主イエスは私たちに呼びかけておられます。そして思い煩うことなく一日一日を精一杯生きる彼らを模範にするようにと私たちに教えてくださいました。さまざまな不安や心配事ばかりを抱えてしまいやすい私たちですけれども、どうぞあなたが御子イエス・キリストをも惜しみなく与えてくださったお方であり、私たちの歩みのすべてを見守っていてくださり、必要を満たしてくださるお方であることを信じて、平安と希望を持って生きていくことができますように、私たち一人一人を助け、お導きください。そして私たちがあなたからいただいている富や恵みの賜物を、周りの方々と分かち合い、あなたの栄光を表す歩みを捧げていくことができますようにも導いていてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。